昨夜、寝ている最中に舌を噛みました。まあいてっと思って目覚めたんですけど、まあ血は出てなかったみたいなんですけど、まあそこそここう腫れましてね、朝起きてあ腫れてんなと思って、まあ一応あの口内炎の薬塗るやつがあったんで塗ったらまあとりあえず収まってまいりまして、今痛みはほとんどないんですけど、寝てる最中になんで噛んだんすかね、本当にね。ということでお送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、建設的な話はできないけど政策は緻密です、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブース MLS からオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まああの選挙が始まりまして、本当にあのあちこちね、選挙の何ですか凱旋の車だとかが回っておりまして、そこそこうるさかったりするわけですけど、まあ例えば前回の参議院選挙、まあ、3年前ですねの時、まあその時はまだ私もあのボートの中におりまして、八幡愛ちゃんのまあ選挙のその広報というかね、配信とか撮影なんかを中心にやっていたんですけど、ものすごいこう熱い、このなんでこのクソ暑い時に選挙をやるんだろうかと本当何度も思いましたけども、まあ今もまたそういう激しい戦いが続いているようでございまして、そんなお便りもいただいております。というわけでお送りしてまいりましょう QIC、こちら MLS は私榎木田信也門ただ一人、そして、IBB 九州に多分いるのは多分おそらくこの人です、
平上優子です。
そっちの選挙どうですか。
もう通ってますよね。
通ってますよ、それはもう日本全国一斉に始まってますからね、あの有力候補とかこの泡沫とかいろいろいると思いますけど、もうあなたはあの誰か決めてるんですか、入れる人。
いやまだ決めてないですけど、入れない人は決めてます。
入れない、あこいつは嫌だというのは要するに除外するやつは決めていると、
はい、
誰ですか。
そんなの言いません。
あそうですか、はい、後であの CM の間にこっそり聞かせてください、はい、ということで、政治系の お便りは B 枠でお送りしていこうかなと思ってますが、まずはこちら A 枠は、宮城県仙台市からいただきました49歳主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題、
ありがとうございます。
たたたた大変です、仙台からあの熊本の話題をいただいております。熊本県益城町にあるメダカの無人販売店で、なんとメダカ2匹メダカ2匹ちなみにあの販売価格約1200円って書いてありますから、1匹600円するメダカってことですかね、まあメダカにしてはなかなか高級メダカな気がしますけど、なんかメダカ2匹を盗んだとして44歳の会社員の男が現行犯逮捕されました。格好ある。めちゃくちゃ格好悪いですねこれね。もうこれな、 これね、あの、いや決してあの万引きとかそういうのこう認めるわけじゃないですけど、なんかまだそっちの方がなんかあのスーパーで、あのおばあちゃんがなんかこうね、パンダとかそういったのをこうカバンの中に入れて、あの、いやもう毎日の生活が大変でとかって言うんだったら、まだ絵になるっちゃ変ですよね。絵にしちゃいけないんですけど、まあ、ともかくメダカ2匹を盗んだとして44歳の会社員の男が現行犯逮捕されました。この店では5月と6月に合わせてメダカ10匹と餌など約5100円相当が盗まれる被害があり、現場で張り込んでいた警察官がこの代金を払わずに店を出ようとした容疑者を現行犯逮捕したというものです。警察の調べに対してこの容疑者は、代金の支払いを忘れただけで盗むつもりはなかったと、ザゲンナヨ的な供述をしているということです。なお警察では、過去この2件の犯行も、この男が関与している可能性が高いとみて捜査を続けています。これはあの監視カメラっていうか、あのカメラが撮ってたんですよ。キラさん見ました？これ、
はい、見ました。
あの全国放送で、あのニュースで流れてるんですけど、すげえかっこ悪いんですけど、なんかあれ夫婦なのかカップルなのか何なのか知らないですけど、なんか男女ペアで入ってきて、それで、メダカをすくってビニール袋にあの水が入ったやつにそれにメダカ入れてそのまま出ていくという、その犯行の一部始終がその監視カメラによって、防犯カメラですかね、によって捉えられていて、もうこれ逃げらんないですよ。金払うのを忘れたってあるかって話があるんですけど、これについて木田栄子さんはどういうふうにお考えでしょうか。
いや、なんでメダカなんだろう
って言ってます、ね、いや、メダカ買いたかったんじゃないの。メダカいいじゃん、メダカ
転売するにもね。
いや、これメダカを増やしたかったんじゃないの。その知らんけど、俺全然
結構趣味かなんかで、そこのあれですか。
いや、俺もさ、結構長いことメダカ飼ってたよ。10年ぐらい前。
川とかにいないんすかね、今、メダカって。
いや、いるんだよ、熊本だったら。
ねえ。
うん。俺は、わざわざあの、メダカは、江津湖で救ってきたで。あとで江津湖の話でいいけど。
ね、わざわざ、こういうとこに行ってね、と
か。うん。で、2回目に飼ったときは、あのだからあのメダカ飼ってたんだけど、そのなんだあの、徐々に減っていっちゃってさ、だからあの増えなかったのよ。あのこっちの飼い方が悪かったのもあるんだけど、2回目の時は近所屋さんまで行って、で餌用メダカっていうかわいそうなメダカがいるわけですよ。その大きめの船とかそういうのに食べられるための餌になるためのメダカっていうのがあって、安いんですよ。これ一匹5円とか10円とかで売ってるんですけど、で、それをその10匹ばかり、生きの良さそうなのを選んでもらって買ってきて、まあ10匹買ったって100円ぐらいですからね。で、それをその元々飼ってた水槽に入れて、しばらく育てて、それは増えたね。で、増えたんだけど、あれは何だったかな、なんかの時にね、ちょうどあの旅行に行ったんだかなんだか、一泊家をこう外した時に、夏場水温が上がっちゃって、でそれまでね、水温が上がらないようにするためにね、パソコン用のファンがあるじゃないですか、風が出るあれをね、その水面に向けてずっと回してて、でそれ回してると温度下がるんで、メダカは非常にこう勢いよく泳いでたんですけど、なんかの表示で俺が留守してる間にそのファンが切れてて止まっちゃってて、それで水温がものすごく上がって、しかも熊本なんてのはもう40度近くなるんで、それで、メダカがもう一気に全滅しちゃったっていうのがあって、もうそれ以降ちょっともう管理ができないなら嫌だなと思ったんで、もう買わないことにしてるんですけど、まあメダカ飼いたいっていう人はいますけどね。でもこの人は何なんだろう。だ例えばジラさんはいつもあれですよね、無人販売の野菜とかいつも持って帰る人なんですけど、どうですか。
私も昔は金魚飼ってましたけどね。ああ、びっくりした。
昔は無人販売の野菜を持って帰ってましたって言うのかと思って一瞬ドキッとしたんですけど、無人販売の野菜は持って帰らないですよね。
なんで無人販売が出てくるんです
か。いや、これだってこのメダカも無人販売だもん。 うん、うんじゃねえよ熊本でも増えてんじゃないですか、無人販売店って。
そうですね、
なんかこう餃子とかさ、なんかそういうの売ってる店とか熊本にはないの？
あるんじゃないですか、ちょっと行ったことないです
けど。こっちでね、こっちはまあ餃子でしょ、あとなんかなんだっけ、ホルモン焼きの肉とかね、そのもつとかね、そんなのを冷凍で売ってるところとか、あと焼き芋かな、焼き芋の無人販売店が出てるの、この近所で。なんか爽やかの焼き芋って書いてあって、何がどう爽やかなのかがわからないけど、爽やかって書いてある焼き芋屋があって、無人販売で24時間焼き芋売ってるのかな。それとかアイスクリームの、なんか無人販売店もありますね。なんかだんだん増えてるんですけど、で、あとあそこはどこだ、豊中かな、そのに前島君と夜中に行ったけど、24時間営業の無人のうどん屋があって、でそこはお金もいわゆる自動販売機みたいなもんじゃなくて、普通になんかカゴみたいなところにお金入れるんだけど、それ盗もうもんなら、なんかこうカメラが四方八方からのぞ、なんか睨みつけてるみたいで、それ24時間監視してるって書いてあって、まあこれは持っていく方はできねえだろうと思いながら、まあ普通にお金払って、でお金払った後にその流れが決まってて、冷蔵庫からそのうどんのキットを取り出して、で袋の中にうどん玉とスープが入っていて、スープはそのままビニール袋ごと確か湯煎にかけるんだったかな。そんで麺は麺を湯がくところで湯がいて、で、なんか麺の硬さは何分ぐらいでこれぐらいの硬さですっていうのが書いてあって、自動じゃなくて自分で茹でるんですよね。でその間に丼を、好きな柄の丼を選んでくださいとか書いてあって、丼を選んで、でそうこうしてるうちにその湯煎にかけたスープが温まるんで、それを丼に開けて、で麺の湯を切って、丼に入れて、それであらかじめ添付されていた天かすだとかのそういったものをトッピングして、ネギだとかトッピングして出来上がりでさ、食って帰れっていう、そういう店があるんですけど、まあ流行ってんのか流行ってないのか知らんけど、今もちゃんとあるんで、まあ特徴あるものすごい腰の強い、なんか腰の強いっていうか、えらい腰が強すぎるうどんなんですよね。まあそこはうどんと言わずにうどんどと言ってますけど、そんな店もありまして、まあ無人店っていうのはどんどん出ていくんだなと思いますけど、やっぱりこういうね、その無人だからということで、こういう窃盗、まあ泥棒ですよね、こういうことするやつも出てきてるんですけど、まあと捕まるんで本当やっちゃいけないよっていう、なんでわかんねえんだろうなというふうに思いますけども、続きまして、こちら熊本県、熊本続きますね、熊本県熊本市、42歳主婦、初めていただきましたね。無党派の乱に入党したい、
ありがとうございます。
無党派の乱は党じゃないので入党できません勝手に無党派の乱の一味になりたいって言ったら、じゃあ一味に もうなるって宣言すればそれで一味です、誰でもなれます。高井千歳熊本県議会議員、これは参政党の方だそうですけど、これ木田さんご存知、高井千歳さんという人、
見たことはあると思うけど、名前とあれは一致しないかもしれない。
なんかそこそこなんか地元じゃ人気があるって聞きましたけどね。なんか熊本って参政党人気がものすごい強くなってきてる地域だっていうふうに聞いてますよ。まあ、この人の活躍もあるのかななんて思ってたんですけど、でこの人が、まあ、X 旧ツイッター、私は意地でもツイッターと言ってますけども、ツイッターで、熊本の水資源について発言をしたところ、水俣病などの公害病と関連づけるリプが相次ぎ、ちょっとした炎上騒ぎになっています。よく見たら榎田師匠がこのポストを引用して熊本の水資源の大切さを語っておられました。語りましたね。ところで、この高井県議会に、高井県議、高井千歳県議、なんかね、こっちで高井って言っちゃうとどうしてもね、感じちゃうっていう人がいるんでね、なんかそれとごっちゃになるといけないですよ。これは女性の方ですね。高井千歳さんの、発言をどのように受け止めましたかと。これどんな内容、まずその写真とかもついてましたけども、文章の方をこれを読みますとね、なぜ我が国の水はきれいなのか、地形や気候の影響で水が豊富なこともありますが、日本が 植民地にならなかったことも大きな要因の一つだと私は考えます。東南アジアやアフリカ、南アメリカではプランテーションや鉱山の開発による植民地時代の水質汚染がありました。そして今もその影響は続いています。先人たちは我が国の国土だけでなく森林や水などの自然も私たちにつないでくれたのです。私たちの代で森林や水資源を外国資本に奪われて良いわけがありません。でここに動画の説明が書いてありまして、動画は熊本市内中心部にある江津湖の芭蕉園ですという、でその芭蕉園の動画が添付されているという、こういうツイートだったわけで、これ木田さん見ました？
はい。
どんな感想を？
そんな別に感想という感想は、
乾いてますね。そうですか。そっちの感想じゃない。
皆さんどう思うんですか？
まずね、まあ、私がこれを見て思ったのは、まずこの今の文章、高井千歳さんの文章、問題はあります。でただ大した問題じゃねえだろうというふうに私なんか思ったんですけど、まずですね、なぜ我が国の水はきれいなのか、地形や気候の影響で水が豊富なこともありますという、まずこの部分、前段は正しいです。地形や気候の影響で水がっていうところまではいいです。これはきれいな部分ですよ。水がきれいっていう部分は地形や気候の影響だっていうことは、これは正しいんです。ただ水が豊富って言いますけど、実は日本は全然豊富じゃありません。水が非常に危ういんです。日本っていうのは雨が降って、山の奥で雨が降って、それが地面に染み込んで、それが地下水となってずっと流れてきて、それが湧いて出てくる、あるいは、染み込まずにそのまま流れていって川となって海に注ぐということで、降った水は意外と水としてその何ですかね、地面に浸透していくっていうよりは流れていっちまうやつの方が多いんですよ。なぜかというと後ろがすぐ山だからです。後ろがすぐ山で、すぐ目の前が海だからです。あっという間に流れ下っていっちゃうんですよ。なので実はそんなに水って豊富ではない国なんだよって、まずそれを思った方がいいんです。むしろね、確かに例えば熊本なんかでも白川水源なんていうね、あれは去年、一昨年か、一昨年、2023年の、4月だったと思いますけど、前島くんと私と、で、あとキラウェイさんで、白川水源に行きましたけども、本当にものすごく綺麗な水が、もう本当にコンコンと湧き出てくるわけです。で、まあ、例えば、富士の裾野なんかでもそういったところいっぱいあります。他の地域にもありますけど、すごい水が豊富に見えますけれど、それは非常に危ういもんだっていうふうにまず思った方がいいと思って、それを僕はこの高井さんが言えば、まあ、パーフェクトだったろうなというふうにまず思いました。そして日本が植民地にならなかったことも大きな要因の一つだと考えます。これはまあこの人の説です。で、日本は植民地、今私すでに植民地じゃねえかと思ってるんですけど、でもまあ他国で植民地化したことによって水が汚染されたという地域、この話で今回出てきてますよ。これは事実あります。その通りです。ただその植民地だから水が汚れたっていうふうに、こう短絡的に結びつけたっていうのがちょっといかがなものかなというふうに思いました。でそれと日本で、ここからは問題です。そのここにその人工的に水をその汚した奴らがいるんだっていう話、それがその植民地だからだというふうな言い方をすると、当然湧いて出てくるのが熊本ですから、水俣病どうすんだよって話になりますね。で水俣病、あれは何なのかって話になってきて、でただね、それもちょっとおかしいなと思ったのは、水俣病って水の病気じゃないですからね。あれは水俣病って水源が汚染されたとかなんとかじゃなくて、あれは排水が海を汚した病気で公害ですから、ちょっと話が違うんですよ。だけどそのまあこのおそらくこの高井千歳さん、参政党を今目の敵にしているピンクの党だとか、その他の人たちがどうもなんかこぞって、このイチャモンをつけてるようなんですけど、水俣病を引き合いにするのはもちろん熊本県だから水俣病ってのあったわけで、それはお前は水俣病を忘れたのかっていうようなことを書いてる人いるんですけど、それはこの話ではちょっと関係ねえだろうっていうのは私は思いますけどね。で、むしろそれじゃなくて、例えば足尾鉱毒だとかで田中正造だとかの名前 を出してきてる人がいて、それは正しいと思います。それは確かにその企業がそのまあ鉱山の開発によって川の水を汚してえらいことになった、であるいはその他の痛い病だとかあのそういったものだとかでその水源を汚していったっていう、そのまああれは川ですけども、そういったものがあったって事実ですから、そういったことで日本でその全ての水があの綺麗ってことではなくて、そういうような公害が起きたっていう、そういう話は前提としてあるわけですよね。でそこら辺はそれを触れないためにも、もうまず必要なのは、ここで書かなきゃよかったのは、その日本の水は綺麗ですよ、美しいですよ、これを守っていかなければなりませんねで止めておけば何の問題もなかったと思うんですけど、つい言葉がその植民地っていうところまで踏み込んでしまった、これは別の話としてやっぱり出すべきだったんじゃないかなと私は思いました。それを思いながらも、そこに貼り付けられていた動画がその熊本市内の中心部にあるその江津湖、まあ私も散々言ってますけどもね、江津湖、そしてそこのへりのところにある芭蕉園、そこの動画が出てたんで、ああ芭蕉園懐かしいなと私も思いました。今から十数年前に、この IBB 当時の FMC で撮影をしました小手堀川という、謎のプロモーションビデオ、これは、いつだったかな、これは2008年じゃないや、2008年だな、2008年の4月7日に、QIC 放送600回を記念した公開収録を熊本市内の国際交流会館で行ったんですけど、その時の、まあ、あの、オープニングの、まあ、余興っていうか、まあ、まあ、その出し物として作った、短い、プロモーションビデオ、曲は香西かおりさんの無言坂という歌があるんですよ。その曲に乗せて、映画の予告編っぽい映像として、この江津湖周辺で、江津湖とか水前寺公園とかそのあたりで撮影をしたもので、これにも、木田上優子さんが、熱演を、しておりますね、ご記憶でしょうか。
ただ映っただけですけど、
いやこうなんかなんかあのカウンターの中でただあのただぼーっと立ってる映像があるんですけどあの時はまだピナツボめぐみの方が芝居してたからねあの
ピナツボ
めえ、はい、ピナツボめぐみはなんかお腹にあの子を宿してしまったみたいな設定になってるのであでもあれ考えてみると、あれは烈豪翔平とピナツボめぐみが恋仲っていう設定で撮ったから、あれが主演ってことになるのかな。でまあともかくあの動画は YouTube にまだ置いてありますんで、ご覧いただけますけども、その中にもこの芭蕉園の風景が出てまいります。でちょっと不思議な感じなんですよね。そのまあ背の高いそのなんかちょっと東南アジアのようなね、なんかそういう東南アジアのそのなんか密林のようななんか風情で、でそこにそのコンコンと湧き水が流れていて、でその湧き水を見ますと、いろんなあの例えば、淡水性の貝であるとか、まあ川ニナとかそういったやつですねがいて、で、まあそのなんですかメダカみたいなのもいますしね、で、その周りではいろんなあの水草とか、あるいはあのセリなんかも結構生えてましたね。でこのそのカワニナを餌にするのがホタルの幼虫でありまして、当然そのあたりはホタル、まあこの今の季節、もうちょっと後かな、もう終わっちゃったかも、あの6月の真ん中ぐらいですかね、がホタルの最盛期かなと思うんですけど、ホタルが見えたりするっていう、そういう場所で、まあそこを移してこの水を大切にしたいという思いをこの高井千歳県議が書いてたんで、その部分を私は汲み取って、私はそのリツイートをいたしました。ただそのこの中にいつもあるように、先ほど言ったようにその植民地云々とかなんとかっていうのはちょっと乱暴だったかなと。でそれとそれにその反応をしたその水俣病と結びつけるとか、その公害病と結びつけるっていうことで、まあ、あの中にはその言ってることが真っ当だなっていう人もいれば、この人はちょっと乱暴だなっていうのも多々あったなというふうに私は見ました。ただまあ、あの参政党の勢いはすげえっすな、本当に。先ほどあの 前島くんがうちの、IBB のグループラインで、前島パパが、今和歌山で行われている参政党の街頭演説に行ってると。でなんかものすごい人だかりであるというような、まあ、レポートをしてたんですけど、でその後、ツイッターとかで流れてくる現地の写真だとかを見ますと、もうすごいですね、ものすごい人だかりですね。で片や、こちら特に大阪5区、まあ大阪5区に限らないか、大阪こちら、まあ見てるのは私はまあその職業柄令和新選組をやっぱウォッチしなきゃいけないんですから、で、見てるんですけど、もうすごいんすよ、かんこ鳥もうたまれるぐらい、本当に人がいないっす。これやっぱ花田効果があるっていう、もうさすがに最近皆さんおっしゃるようになってきて、まあ、何人か大石事務所のボランティアやってるっていう人からもね、メッセージいただいてるんですけど、皆さんご覧になってるようなんですよ、月刊花田8月号を。がっくりきたと。もう本当にもうなんだこりゃっていう風に、もう二度とボランティアに行きたくないっていう風に、もうそういうような人がもうおそらくそのボランティア同士で口コミで横で多分ダーッと広がってんだろうなっていう風に、そうこれは想像できるんですけど、まさかここまで人がいなくなるかという風にちょっと驚きましたけど、まあ木田さんもね、月刊花田8月号お買い求めいただいたようでありがとうございます。
あ、見ました見ました。
お買い上げいただいたようでありがとうございます。
お買い上げではないですけど、
私が送ったやつで読んだんですね。
はい、
ただで、金出さずに、
参政党の方が、
はい、何ですか、
やっぱいろいろやってますよね。
参政党の方がいろいろやってる、はいはい、
人の目に なんていうんですかね、例えばお注射
お注射、
あれの件でも結構働き前からやってますし、
働きが、そうですか、で、
ほら師匠たちがよく言ってた支部、
支部を作る、全国に地方組織を作る、はいはい
はいはい、これもね各地に作ってるし、
はい、スタートラインはね多分ね、見てた方向はねほとんど令和と変わんなかったと思うんですよ、参政党も、令和も。まあ最初私見た時、参政党って見た時に令和のコピーかと思ったぐらいだったんですよ、最初見た時にね。ところがやっぱり私らが言ってたやっぱりその地方組織が重要ですよとか、そのやっぱり何ですかね、その根っこの部分になるじゃん、組織のその根っこをいかにその根を太く、そしてまあ広範囲にその伸ばしていくかっていうのが、僕は組織を作っていく一番重要な、その特に全国組織を作っていくときにとても重要なものだ、そう思ってて、でそう思ってた人いっぱいいたんですよ。でその人たちがこう盛んに発言をしてその提案をしてたんだけど、それ全くそれやんなかったんですよね。でところがその参政党はそこら辺をバッチリやってるんですよね。なのでなんだろうなというふうに思いますけどね、まあ、私は別にもう参政党もどこもそのもう本当に私は無党派なのでどこの党にも属しませんけども、本当に返す返すもやっぱりそうだね、我々と同じ歩調でその反令和っていうか令和の問題点をその指摘し続けてる多くの方々、その多くの方々はまあ全員ではないですけど、まあ、かなりの割合で元令和支持者なんですよ。でその思いはもうほぼほぼ皆さん同じで、残念でならないと、ちゃんとやってれば本当に参政党に追い抜かれるなんてことはなかったろうと、でも本当にちゃんとやらなかったんで、やってないんですよ。まあ、そこら辺また後でちょっと話をしてみたいなと思いますけどもね、では一旦 CM に行きまして、この後もその手のお話をしていこうと思っております。
フロアマコン線市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。